新年度予算では新たな物価高騰対策を見出せない。杉並区議会、自由民主党、小川宗次郎。区長は直営と対比して指定管理者制度の何が問題と感じているのですか。検証の結果、直営に戻していくこともあるのですか。
民営化等の導入によりコストが割高になるケース等を見てきた経験から、制度導入による効果等をしっかり検証する必要があると考えました。検証結果に基づく対応は、現時点で回答は困難です。
ハラスメント等で長期休暇を取っている職員は、管理職とそれ以外で何人ですか？それらの中で、区長の行動や判断で回避できた可能性のあるケースはあるのですか？
30日以上の病気休暇の取得者は管理職で1人、それ以外で5人。病気休暇の取得期間が90日を超え、病気休職となっている職員は36人で、管理職は含まれていません。令和5年2月1日現在。区長就任後に休みに入った職員もおり、何かできたのではないかという思いです。
所信表明で、たとえ結論が同じであっても、と公約放棄への予防線と取れる発言がありました。同じ結論ならば、1年でやれることを4年かけることとなり、時間的コストを度外視した見えない増税と言えるのではありませんか。
公約の実現に向け、少しずつでも前進していく考えに変わりはありません。
公約で区内優先整備路線の見直しを主張されましたが、事業認可されている区間は推進すると表明されました。公約を保護にした理由は？
公約に沿って対話集会を開催し、議論を重ねてきましたが、すでに事業認可がなされている区間については、協力していただいた方に影響がないよう合意形成に努め、進めることとしています。
新年度予算編成にあたり、社会、経済や日本の財政状況をどのように捉え、予算編成を行ったのですか。また、区の当面の財政状況と今後の見通しはいかがですか。
原油価格、物価高騰対策として、区内中小企業の支援等を行ってきました。こうした状況が継続すると見込まれるため、予算案に必要経費を計上しました。当面の財政状況と今後の見通しについて、新年度予算の主要な財源は増収を見込んでいる一方、日本経済を取り巻く環境は、引き続き不透明であり、健全な財政運営に努めていく必要があります。
重要な情報の漏洩を防ぐ意味でも、セキュリティ対策は喫緊の課題です。外部の第三者機関を設置し、体制強化を検討してはいかがですか。
セキュリティ対策をより充実させるための方法について、引き続き、調査研究していきます。
私たちは学童クラブへの需要等を満たすためには、現存の児童館では足らず、児童館機能を分散・再編する必要があり、そのための手続きとして児童館という名称を廃止したに過ぎないと認識していますが、公約を保護にした理由は、そもそも児童館再編は平成25年度の外部監査報告での調査や指摘に基づき進めてきました。区長がそこに待ったをかけるのであれば、調査結果や指摘についてどのような評価をしているのですか。
下高井戸児童館は、子ども・子育てプラザが未整備である高井戸地区に施設を整備する等の必要があること。阿佐ヶ谷南児童館は、 児童相談所を整備する必要があることから、再編整備計画を当初の計画通り進めることとしました。また、個別外部監査において当時挙げられた課題にもしっかりと向き合い、より良い子どもの居場所の検討を行います。
新年度予算編成について、物価高などは厳しい状況が続くと受け止めていますが、これらへの対応は補正予算で編成してきた内容の継続と見えます。新たな対応がこの方針では見つけられませんが、どう考えているのですか？
これまで補正予算で対応してきた物価高騰対策にかかる経費を新年度当初予算に継続して計上しました。追加対策については適切に判断していきたいと考えています。
物価高騰から区民を守るための岸本区長の決意を問う。日本共産党杉並区議団富田拓。物価高騰により区民の暮らしと事業は過去経験したことのない深刻な事態であり、4月以降もさらに深刻化することは確実です。区民生活と営業を守るために、あらゆる手立てを総動員した努力が求められていると思いますが、岸本区長の決意を伺います。
今回の物価高騰は、区民生活に大きな影響を及ぼしています。区内の中小企業や個人商店へのサポートは、区民全体の暮らしを守る視点からも大切です。光熱費を含めた物価高騰が、区内事業者へ与える影響を見極め、年度途中であっても必要と判断すれば、しっかりと対応していきたいと考えています。
物価高騰が深刻な時こそ、家賃助成の実施が求められます。一人親世帯や障害者世帯等への緊急実施を検討してはいかがですか。
令和6年度実施に向け、5年度に検討としています。緊急実施については、令和5年度の検討の中で合わせて検討していきたいと考えています。
今日の事態が深刻なのは、物価高騰のもと、国民健康保険料などの値上げが続いていることではありませんか。都が示した仮係数での給付金は大幅な増加であり、値上げ抑制の努力が求められると考えます。
令和5年度納付金は前年度比およそ 6% の増加となり、国保料の算定に大きな影響を与えます。一方、被保険者においては、コロナ禍、物価高騰など、厳しい生活を強いられています。国保料は、納付金を賄うことを基本としつつ、被保険者の実情を踏まえた対応が必要となるものと考えています。
学校給食費は、物価高騰の下では大変重い負担です。給食費無償化の緊急性についての認識は、
実施するために課題はありますが、現下の厳しい物価高騰などを踏まえ、スピード感を持って検討を進め、結論を出したいと考えています。
就学援助の拡充が岸本区政で実施されることは重要です。田中区政で基準が引き下げられ、多くの児童生徒が認定対象外となりました。引き続き、支給品目の拡充など、継続的な検討、実施を求めます。
今後、義務教育の保護者負担に関する実態調査の結果等を踏まえて、保護者負担軽減のあり方を検討する中で、対象品目なども検討していきたいと考えています。
児童館、悠々館再編の検証と見直しは重要ですが、阿佐ヶ谷南児童館、悠々方南館、悠々高円寺南館の再編が継続しています。施設存続を求める声が多数あり、見直しを求めます。
ご指摘の3施設は、 再編に向けた取り組みを進めますが、今後も利用者や地域の方のご意見、ご要望を丁寧にお聞きしていきます。
この間、他区と比べても、著しく高い施設使用料について是正を求めてきました。2023年度当初から引き下げを求めます。
使用料改定は令和6年度を目指していますが、なるべく早く実現したく、早期改定に向けて鋭意取り組んでいきます。
性の多様性が尊重される地域社会の実現に向けたパートナーシップ制度実施の表明は重要です。今後、制度に含まれなかった事実婚カップルについて、制度化を求めている区民の声を聞く機会を持っていただきたい。
引き続き、多様な意見等を把握しつつ、段階的な見直し、改善に向けて検討し、区民と共に制度をしっかりと育てていきたいと考えています。
岸田政権が閣議決定した安全保障三文書にて進められる大軍拡と大増税について区長の認識を伺います。また、核廃絶と平和を求めて広がった原水爆禁止署名運動の発祥地、杉並区の区長として、岸田政権に対し三文書の撤回を求めるべきと考えますが、区長の認識を伺います。
軍拡のための増税についての認識ですが、少子化対策や物価高騰対策など国民生活の支援を打ち出す一方で、防衛費増強のための増税は矛盾しているのではないかと疑問に感じています。国において議論が尽くされるよう、私も機会を捉えて発信したいと考えています。